ではこの朝も聖霊様が導いてくださいました。神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにヨハネの福音書第8章を開いてください。今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。では大鶴兄弟、8章の31節だけ読んでください。
そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。もう何度も語っていますが、クライストチャーチ久留米、この教会の宣教理念、この教会が存在している目的は、イエス様が語られた、それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、イエス様の弟子を作り弟子を育てる教会です。皆さんはいつから弟子でしょうか。先週大鶴三沢姉妹のバプテスマ洗礼式が行われました。本当に感謝、皆さんがイエス様を救い主と信じ受け入れ、イエス様を主と言います。これは人生のご主人という意味です。従う決心をし、その証しとしてバプテスマを受ける、その時からあなたはイエス様の弟子です。ですから非常に早い時期でもう皆さんはイエス様の弟子になっています。その後はイエス様の弟子として成長し、弟子が次の弟子を生んでいく、その歩みです。どうぞ皆さんはですね、弟子を生み育てる弟子となってください。そしてイエス様は皆さんが弟子として成長するですね、一つの条件を語られました。それが今読んだところです。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。で、ここにイエス様の言葉にとどまるならとありますが、イエス様の言葉にとどまるというのはどういうことでしょうか。別訳の現代訳聖書では、イエス様が教えた通りの生き方をしていくならばとなっています。イエス様が教えてくださる生き方をその通りするならば、あなたはイエス様の弟子です。兄弟姉妹、聖書は読む本です。この教会では暗唱聖句が行われていますが、どうぞ聖書を毎日ご飯を食べるように必ず読んでください。また聖書は語る本です。私は今ですね、説教していますが、御言葉を述べ伝えなさいと第二手もて4章2節に記されています。そして聖書は聞く本です。この聞くとはですね、心を開いて聞くという意味です。聖書は心の食べ物です。そしてもっと大切なことは、聖書は行う本であるということです。聖書は行う本です。イエス様の言葉にとどまるとは、この御言葉を生活の中で実行する、イエス様が語られた通りの生活をする、で、この人がイエス様の弟子だとおっしゃるのです。イエス様が語られたことを生活の中で実行するということです。ヤコブ書1章の22節にはこう書いてあります。御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけませんと。皆さん、今日私の説教を聞きます、ああよかった、で終わってはいけないということです。神様、私にこのことを語られたのだから、私はこれを実行しようと、行う人になりなさいということです。ではイエス様の御言葉を生活の中で実行するとどうなるでしょうか。御言葉を行うと皆さんはどうなるでしょうか。はい、次のエレミア書7章を開いてください。大鶴兄弟、 エレミア書7章23節。いやいや、まだいいです。いいですね。はい、エレミア書7章の23節だけ読んでください。聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。どうぞ。
ただ、次のことを彼らに命じて言った。私の声に聞き従え。そうすれば、私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる。あなた方を幸せにするために、私が命じるすべての道を歩め。
はい、聖書を開いている人、一緒にお読みいたします。はい。ただ、次のことを彼らに命じて言った。私の声に聞き従え。そうすれば、私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる。あなた方を幸せにするために、私が命じるすべての道を歩め。皆さん、聖書を読んでわかるように、イエス様のですね、御言葉はすべて命令形です。私が命じると書いてあります。イエス様は皆さんにお願いしますとかはおっしゃいません。しなさい、必ず命令形なんです。で、なぜかと、イエス様が主人だからです。私たちはしもべです。で、このしもべのことをギリシャ語でドーロスと言います。で、これは奴隷という意味です。主人は奴隷にお願いはしません。命令しかしないんです。イエス様の言葉は常に命令形なんです。しかしイエス様は愛のご主人ですから、私たちに益になることしか命令されません。ですからイエス様の命令に従えば、必ず幸せになります。ここに書いてある通りです。あなた方を幸せにするために、私が命じるすべての道を歩めと。イエス様の命令に従えば、巨大姉妹、あなたは必ず幸せになる。この神の言葉、聖書の言葉、イエス様の言葉を聞き、それに従うことは幸せになるとね、聖書は語っているわけです。イエス様の言葉は必ず命令形です。従うか従わないかです。従えば、ここにそうすればって書いてある。で、必ず命令形の後にはそうすればが入ってあるんです。あなたを祝福するという約束なのです。これに似た言葉がイザヤ書48章の18節にこうあります。あなたが私の命令に耳を傾けさえすれば、あなたの幸せは川のように、あなたの正義は海の波のようになるであろう。あなたがイエス様の言葉に耳を傾け従えば、あなたの幸せは川のようになると書いてある。イザヤ書48章18節です。兄弟姉妹、よく聞いてください。イエス様の弟子とは、この聖書の言葉を生活で実践する人、そして御言葉を行う人は幸せになります。ということは、イエス様の弟子は幸せな人だということです。パワーポイントスクリーンを見てください。イエス様の弟子とは、ヨハネ8章31節にイエス様の言葉を実行する人です。今読んだエレミア7章23節は、神の声に聞き従えば幸せになると書いてありました。ということは、イエス様の弟子は幸せな人ということになるわけです。ですね。もうそこ書いてある通りです。ね。皆さんは幸せですか？皆さんがもし心からの幸せを感じていないなら、幸せっていうのは問題がないですかっていうことではありません。問題は必ずあります。しかし問題があっても、私は幸せだと思えるということです。心からの幸せを感じないならばですね、果たして御言葉を実践しているかどうか、自分をチェックする必要があります。私はどこかずれているのではないか、御言葉に従わないですね、反発しているのではないか、自らをチェックする必要があります。なぜなら、御言葉をそのまま実行すれば幸せになると聖書は記しているからです。ですね。ですから、イエス様の弟子は幸せな人なのです。 皆さんは幸せにならなければいけないわけです。条件は一つ、御言葉を行えばなのです。そして皆さんがもっともっと幸せになるためにイエス様は次の御言葉をも与えてくださいました、はい、ヨハネ13章に書いてください。35節です。ここも皆さんと一緒にお読みいたしますが、その前にホズル兄弟読んでください。
もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです。
はい、じゃあご一緒にお読みいたしましょう。はい、もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです。何度も語りますように、イエス様の最も大切な命令は2つです。マルコ12章の30節31節に記されています。第一、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。第2番目、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。イエス様の御心を行う人、それは神を愛し隣人、隣人とは皆さんが日常生活でですね、出会う人、また連絡を取ることのできる人を愛する人です。つまり愛することに生きる人、これがイエス様の御心を行う人であり、イエス様の弟子であり、最も幸せな人です。なぜなら最も大切な命令が愛し合いなさいということですから、この最も大切な命令をですね、実行すれば最も幸せになるというですね、簡単な論理です。どうぞ皆さん、 愛の人になり、幸せな人になってください。ではイエス様の愛を私たちはどのようにですね、実践したらよいでしょうか、行ったらよいのでしょうか。はい、一箇所聖書を開きます。次にローマ人への手紙5章に移ってください。ここも皆さんと一緒にお読みいたしますがですね、五節だけ大鶴兄弟読んでください。
この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。
はい、聖書を開いている人読みいたします。はい、この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているとあります。この御言葉は修法のですね、トップにも記しています。イエス様は私たちのためにご自身の命を十字架に捧げてくださいました。ヨハネ15章の13節、人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。先週も語りました、愛というのはとても幅が広いものです。小さな愛から大きな愛があるということです。愛の反対は何だったでしょう。無関心ですね。ですから愛の始まりというのは関心を持つこと、あの人のことが気になる、あの人のことが心配だ、これが愛の始まりです。そして愛の究極ゴールはイエス様が私たちに示してくださった愛、先ほど読みました友のために命を捨てる、これ以上の愛はないとおっしゃいました。愛は先週よしこ先生も語りましたように、愛するという動詞です。すなわち愛は行いによってしか証明できません。愛を証明するのは行うことです。あの人が私にこんなによくしてくださったから私もあの人を愛しますは 自分を愛しているのであって、聖書が教える愛ではありません。愛には必ず犠牲が伴います。犠牲のない愛はありません。時間的、体力的、肉体的、経済的、またその人のために心をですね、割くという犠牲を伴います。そして犠牲の大きさが愛の大きさです。友のために命を捨てる、命以上の犠牲はありませんから、これが最高の愛です。命以上の犠牲は払えないからです。しかしながら、そのような愛は人間にはありません。私たちは友のために命を捨てるという愛は生まれつきには持っていないのです。人間にはありません。このイエス様がおっしゃった友のために命を捨てるこの愛は聖霊によって私たちに注がれていると書いてあります。私たちに与えられた聖霊によって神の愛、イエス様の愛は私たちに注がれていくのです。そしてこの愛に生きる人がイエス様の弟子であり最も幸せな人です。弟子とは死に習うもの、イエス様の弟子とはイエス様が生きられたように生きる人、すなわち愛の人です。愛に生きる人です。皆さんはそのような弟子になってください。はい、一箇所聖書を開きましょう。第二コリントの13章を開いてください。13節です。では大鳥兄弟読んでください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてとともにありますように。
はい、ここも聖書を開いている人一緒にお読みいたします。第二コリント13章13節、はい、主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてとともにありますように。このところは毎週牧師が礼拝の終わりにこれ聖霊と言いますとして語る言葉ですが、青い子稲が悪魔ですね、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがと言いますね。あれは皆さんをこれから6日間この世の中に送り出すための励ましとですね、約束の御言葉です。でここに聖霊の交わりがとありますが、この交わりのことをギリシャ語でコイノニアと言います。でそのコイノニア、聖霊の交わりですね、コイノニアには4つの意味があります。第1番目が交際ですですね、文字通り交わる、共に時間を過ごすということです。聖霊様とお付き合いをするということです。一緒の時間を過ごすですね、それはコイノニアの一番、交際。2番目が一致です。コイノニアの意味の交わることによって聖霊様と一つ思いになるということです。一つ考えになる、聖霊様と思いを一つにするということ、一致です。で3番目がで同行、協業とも言いますけれどもですね、聖霊様と一緒に仕事をするということです。聖霊様と共に生活し働くということです。これはコイノニアの3番目、協業です。同行とも言います。で4番目が運送です。英語でトランスポーテーション、神様の愛とこに書いてあります。イエス・キリストの恵みと書いてあります。それは聖霊様があなたに運んできてくださるのですよということです。聖霊様はですね、十字架の上でイエス様が成してくださったすべての御業、救いの御業、癒しの御業、解放の御業ですね、すべて天国へのですね希望、 聖霊様は私たちのところに運んできてくださる運搬者であるということです。皆さんはですね、朝起きたらもう何をするよりも、まあ、洋服は着ますが、食事するよりもテレビをつけるよりも仕事をするよりもイエス様と向き合い、聖書を開き、しばらく読んで聖霊様との交わり、コイノニアの時を持ってください。これを一日の始めスタートに必ず行ってください。それに自分の生活スタイルをですね、変えてください。私の場合、毎朝起きると、実は私はですね、まあ、5時過ぎには起きますけれども、まず何をするかって、実は風呂に入るんです。お風呂に入ります。朝風呂に入りますですね。そして着替えて、まずここの街道にすぐ来ます。はじめ聖書を開いて10分間ぐらい読みます。そして目を閉じて、私は異言で語ることができますので、しばらく異言で語り、祈りでね、次に言葉で祈ります。ここに記されているようにですね、神様の愛が注がれ、イエス様の恵みを受けることができるようにと祈りですね、イエス様が十字架の上で私たちのために成してくださったことに感謝をいたします。それと兄弟姉妹、その次に皆さん一人一人の名前を挙げて祈ります。で、この人この人この人にイエス様の十字架の血の注ぎかけ、血の守りがありますよ、血潮の守りを祈ります。兄弟姉妹、血の守り、血のも絶対なんです。で、私はなんでコロナに恐れるかと思うんです。絶大です。皆さんはダニエル書でシャデラク・メシャク・アベデネロがですね、ネブカデネザル王の金の像を拝まなかったということで、ね、燃える炉の中に投げ込まれたお話は知っていますね。7倍の熱い炉に投げ込まれました。それを連れて行った兵士たちはですね、途端に、ね、焼け死んでしまいましたが、4人の人は守られましたね。3人は守られましたね。で、もう一人そこに4人目がいましたね。神の子のようだと書いてありますですね。皆さん、イエス様の守りは絶大です。そして地の力はもう絶大なんです。私たちの横に核兵器が爆発してもイエス様の守りは守るんです。それぐらい力があるんです。だから地を信じてください。イエス様の地は絶大なんです。だから毎朝イエス様、私と私の家族を一人一人名前を挙げて、イエス様の十字架の地で覆ってくださいと、地の覆いをですね、適用するわけですよ。で、私は皆さん一人一人の名前を全員挙げて、この地を地上で覆ってくださいと祈ります。そしてですね、今日の一日ですね、神様は前も話しました、夜私たちのために備えてくださると書いてありました。次の日の分は前の晩に神様が備えがあるとですね、詩編の133編ぐらいにあります ですね。ですから天のお父様とお父様が私と私の家族のために前の晩備えてくださった、そのすべての良きものを今日の一日全部いただくことができるように聖霊様助けてくださいと祈ります。そして次に今日の一日のスケジュールを祈ります。今日はどこへ行って誰と会います、何をしますですね、誰とメンタリングをします、その一つ一つを申し上げて聖霊様助けてくださいと。私の力とか知恵とか経験ではなくですね、聖霊様が働き御業を成してくださいと。兄弟姉妹、あなたが仕事をするよりも聖霊様はもう何万倍も素晴らしい仕事をしてくださいます。だから聖霊様に働いていただくのです。で、その祈りをします。だいたい30分間から40分間ぐらい朝祈りをします。コイノニアの時を持つわけです。そして一日をスタートします。すると本当に一日の中でですね、何度も何度もですね、あ、 これもこれも聖霊様がしてくださったと、神様の御業を知り、イエス様を褒めたたえます。聖霊様の働きはたくさんあります。ですが今日はですね、簡単に4つのことをお話をいたします。はい、次ヨハネの福音書14章に移ってください。16節だけです。ヨハネ14の16節ですね。はい、じゃあ大鳥兄弟読んでください。
私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。
天皇とイエス様はもうすぐ自分が天に上げられいなくなるのをですね、知って弟子たちのために取りなしですね、お願いし約束をされました。私はもうすぐ天に行きますが、天のお父様にお願いします。そうすればお父様はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主のこの方が聖霊様です。いつまでもあなた方と共におられるためです。聖霊様は去来しまい、皆さんが意識してもしなくてもいつも皆さんと共にいてですね、もう生活のすべての面でですね、助けてくださいます。どんなことでも助けてくださいます。隣人を愛するのも聖霊様の助けがあるからです。聖霊様の仕事は私たちが行うよりはるかに優れています。どうぞ聖霊様に助けていただく生活を送ってください。聖霊様は助けてくださいとお願いすれば必ず助けてくださいます。しかし逆にですね、私がしますからと自分の力でやろうとすれば聖霊の助けはありません。聖霊はですね、その紳士ですから、強引にあなたの生活に割り込もうとはされないのです。お願いしたらお願いした分だけ助けてくださいます。全部お願いすれば全部助けてくださるということです。しかし自分の力で頑張ってやろうとすれば、聖霊様はどうぞあなたがしなさいとおっしゃるだけです。しかし聖霊様の働きは私たちの働きよりはるかに素晴らしく優れています。聖霊様は全能の神様です。はい、2番目がですね、大鶴兄弟同じヨハネ15章の13節を読んでください。
人がその友のために命を捨てるという、
ごめんなさい、ちょっと間違えました。ですね、はい、ちょっと待ってください。14章の206節を読んでください。ごめんなさい、はい、
しかし助け主すなわち父が私の名によって お使わしになる聖霊はあなた方すべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。
はい、聖霊様は真理の御霊です。ですからですね、私たちがこの神の言葉を語るときに聖霊様は即働いてくださいます。皆さんどうぞですね、この神の言葉を人に語るときそのまま語ってください。あなたの言葉に変えないでください。聖霊は真理の言葉に働かれるからです。ですからイエス様はあなたの罪のために十字架にかかって死んでくださったんですよと話せばいいのです。これは世の人から見れば非常に愚かなことです。 3日目によみがえってくださいました。どうしてそんなことが、愚かな福音を語ってください。聖霊は真理に働かれるのです。だから聖書の言葉を言い換えたり自分なりの言葉に変えてはいけません。そのまま語ってください。聖霊は真理に働かれるからです。そして聞いた相手の人の心を開かせ信じるようにさせてくださるからです。はい、同じ15章のですね、ちょっと待ってください。ここはい、ごめん驚くだ、16章の14節を開いて読んでください。
御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです、
はい、聖霊様はこの宇宙をお作りになった全能の神様なのに、とてもとても謙遜なお方です。ご自分を前に出されません。ここに書いてあるようにですね、御霊は私イエス様の栄光を表しますか、私のものを受けてあなた方に知らせるからです。いつもイエス様の栄光、イエス様はなんと素晴らしいお方でしょうと、イエス様に栄光を私たちがお返しするように、私たちが告白するように働かれるかです。決して前に出られないのです。謙遜な謙遜なお方、しかも傷つきやすいデリケートな繊細なお方です。しかも全能の神様ですね、宇宙をお作りになったお方です。まことにまことにですね、不思議なお方なのですですね。はい、そして4番目に行きます。ローマ人の手紙に移ってください。8章です、26節です。で、踊る兄弟、読んでください。
御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために、取りなしてくださいます。
はい、ここ開いている人一緒にお読みいたします。はい、御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいますここは沈黙の祈りです。皆さんがイエス様の前に出てですね、心をイエス様に向け集中するとき、聖霊様が神様の御心にかなう祈りをあなたの代わりにしてくださいます。あなたは沈黙していていいのです。御霊自らですね、深い言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいますとあります。私が申し上げたいのは、皆さんが生活の中でぜひこの時間を取っていただきたいということです。5分でも10分でもいいです イエス様に心を向け静まってください。聖霊ご自身が祈ってくださるからです。聖霊様に祈った後、御心にかなう素晴らしい働きをあなたの生活のですね、聖霊様は祈った後、御心にかなう素晴らしい働きをあなたの生活で成してくださいます。今日の結論は、 神の愛は聖霊を通して私たちに注がれるということです。そして神の愛を行う人生こそ最高の人生だということです。もう一度ですね、最初のメッセージです。皆さんはイエス様の弟子です。イエス様の弟子とはイエス様の言葉を実行する人です。この神の言葉に従うとき、あなたは必ず幸せになります。ですからイエス様の弟子とは幸せな人です。最も大切な命令は、神を愛し、あなたの隣人を自分自身のように愛することです。愛に生きる人生ほど幸せな人生はありません。神様の愛は聖霊によってあなたの心に注がれます。私たちが神の言葉を行うことができるのは、聖霊様の助けがあるからです。どうぞあなたは愛の人になってください。どうぞ今日ここを出て、毎日の生活の中で隣人を愛する生活を送り、多くの人が皆さんの愛の行いを見て、イエス様に心を開き、救い主と信じるものとなりますように。どうぞ皆さんはですね、聖霊と一緒に仕事をしてください。そして聖霊様が御心を行うことを助けてくださいますからですね、聖霊様と一緒に仕事をし、生活をしてください。そのためには、一日の一定時間を必ず聖霊様と恋のにや交わる必要があります。どうぞその時間をですね、朝優先的に取ってください。そのようにして聖霊様に働いていただきですね、神の愛に満たされ、本当に幸せな弟子となる兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではお祈りをいたしましょう。今日の御言葉は単純です。ですね。皆さんはイエス様の弟子です。イエス様の弟子とはですね、この神の御言葉にそのまま従う人です。ですね。で、神の御言葉に従う人は幸せになります。神様が幸せにしてくださるからです。ということは、弟子は幸せな人です。最も大切な戒めは、神を愛し、人を愛すること。